すごいなんか新鮮な回答をいただいて、今、私すごい楽しんでるんだけど、なんかじゃあ次の質問いきます。なんか、まあ、今、まあ、室長という立場もあって、まあ、建築構造工学部っていう部門であったり、スマートエンジニアリング室っていう室のこうチームとしての魅力を伝えるとすればどういったところになりますか？
そうですね。やはり、まあ、我々は、建築構造に関わっている、建築構造を生業としている組織ですけれども、まあ、レスプっていう構造解析、構造計算プログラム、まあ、スタンっていう、かなりベーシックな構造計算プログラムをメインとして扱っておりますけれども、そういった、プログラムを開発しながら、自分たちでそのプログラムを使って、で、お客さんに対してもサポートするっていう、作りもするし、使いもするし、お客さんを手伝いもする。これが全部揃って、やれる。まあ、いろんな、他の会社でもですね、それを分業してやるところはあると思うんですけれども、作りながら、第一線で使って、その人が、まあ、自らサポートするみたいなのって、なかなかないかなと思うんですね。それが、まあ、比較的我々小さい組織なので、分業をせずに、一人一人にそれが、まあ、一人一人が全部をこなすみたいな形でやれるのが、非常に面白いことかな、というふうに思っています。
ありがとうございます。ちょっとまあ以前結構フランクな場で転職サイトに登録されているみたいなお話も聞いたんですけれども、まあ、ただそのいろんなそういうスカウトが来てもやっぱりここがいいんだっていうふうにおっしゃってたことが印象的だったんですけど、そこで、まあ、今おっしゃったようなことが鈴木さんのやりたいことにつながっているってことなんですかね。
そうですね。やっぱり、そういう、まあ、今説明したような業務の流れというか、体制になっているっていうことが魅力の一つでありつつ、組織風土としては、結構任せてもらえるんですよね。やりたいことを。まあ、組織が小さいっていうのも当然ありますけれども。なので、まあ、業務の目的とか、やらなきゃいけないことがありつつも、その手段は結構自分で好きにやらせてもらえたりするっていうのが、私としては面白いと感じていて、そのために、新しい技術を触ってみたりとか、そういうのも自分の裁量でできたりしてですね、そういう自由にやれて、まあ、自分の興味のある仕事が、集まってくるような組織っていうのは、やっぱり外を見渡しても、なかなかないんじゃないかなっていうふうに、やっぱり感じてますね、改めて。
では続いて、開発関連の、質問をさせていただきたいと思ってます。まあ、私はまあ普段その鈴木さんと一緒に、まあ、デスクの開発をやっているんですけども、まあ、私がこう鈴木さんと初めて会った時の会話の中で一番こう印象的だったことがあって、まあ、それがまあご自身のことをこう言語オタクっていうふうな、ふうに表現されたのをちょっとすごい印象があるんですけども、まあ、現状そのパッと思いつく限り、まあ、どれぐらいの言語を扱えるとかっていうのはあったりするんですか？
はい。そうですね。扱えるのレベルにもよるんですけど、多分本当に勝手に手が動くレベルで扱えるのは、1、2、3、4、5、5ぐらいですかね。トータルだと10ぐらいは、まあ一応書いたことがあるっていう感じですね。はい。
先ほどその、まあ、まあ、プログラミングに近いようなゲームをやってたというような話もあったと思うんですけど、初めてこう、プログラミング言語っていうものをこう意識的に触ったというか、っていうのだと、まあ、いつぐらいになるのかとかっていうのと、あとそれが何の言語だったかっていうところもちょっとお聞きしてみたいんですけども。
ああ、そうですね。 や、でも本当に自分で主体的に触ったのは会社入ってからなんですよね。もちろん授業とかではやってましたけど、全然授業ではそんなにやる気は出てなくて、会社入って最初に触ったのは VBA ですね。それで結構一番最初に任せてもらった業務で、プログラムほとんどまともに書いたことなかったんですけど、まあ、言い方によっては丸投げ的な仕事の任され方だったんですけど、結構壮大な VBA を作り上げてですね、新人なのに。それで結構、まあ、面白いというか、まあ、そんなにいいものを作れたかっていうと微妙なんですけど、それで、一応お客さんにも評価してもらえたりして、うん、こんなに面白いものなんだっていうふうにすごく強く感じた経験が覚えてますね、よく。
なんか言える範囲でいいんですけど、その壮大な VBA っていうのはどんな感じのもの、はい、イメージのものですか？
どんな感じ？基本的にはですね、壁式構造の剛性とか体力を計算するようなプログラムを書いていたんですけど、そうですね。まあ、ひたすら柱と壁の情報を入力すると、各フレームごとの剛性とか体力を算出してはどっかに書き込みみたいなプログラムだったので、作りは悪かったんですけど、結構そうですね、本当に半年ぐらい書き続けてた気がするので、はい。結構な、書いたコードの量だけは結構多かったかもしれないです。
このプログラム自体は今も持ってるんですか？
それはなくなったかもしれない
。やっぱこう何年か経って、やっぱ最初に作った頃のプログラムソースコードとか見ると、やっぱ思うところはいろいろあると思ったりするんですけど、はい、まあなんかそういう、なんかそこら辺でなんか、はい、まあ、もし残ってたらそういうところを聞きしたいなと思ったんですけど。
一応でもですね、そのオリジナルは多分もうなくなってますけど、何年か経ってリニューアル版を作ったんですよね。リニューアル版を作る必要が出てきて、それを、新人研修で指導しながら作ってもらったっていうのはありましたね。うん。だから、それは結構、自分が新人の時にやらせてもらって面白かったんで、そういう意味でやってもらったら、その新人の人も結構面白かった。まあ、割と早く辞めちゃったんですけど、その子は。でも、その時しかほとんど絡んでなかったんですけど、お別れの時に、あれはすごく楽しかったですって挨拶しに来てくれて、まあ、それは良かったなっていうふうに思った記憶がありますね。
今のお話だけ聞くと、鈴木さんが VBA ばっかり やってるのかも思うんですけど、まあ、どちらかというと、まあ、関数型言語にすごい興味を持たれてて、すごい、その考えは結構アップグレードされていったっていう。
うんですか。そうですね。結構私感化されやすい立ちで、まあ、もともとは VBA をやってたんですけど、その、まあ、新人の時に、まあ、他のいろんな業務やっていく中で、その当時の、上司が、上司と一緒に、解析コンサルティングの業務をやった時にですね、結構私が解析のモデリング、データを作るのに苦労してたのを、あっという間にプログラムで処理して簡単にデータを作り上げるようなプログラムをポイッと送ってくれたっていう経験があってですね、それが Ruby っていうスクリプト言語で書かれてて、これはスマートだと思ってそれを真似始めたんですね。だからある意味でそれが2つ目の言語で、今でも Ruby は私も 好きな言語の一つで、うん、そこからもしかしたら言語オタクになってったのかもしれないですね。うん、新しい言語、触れたことがない言語って面白いなって、言語によって全然違うんだっていうのが分かって。うん、で、二つ目が Ruby だったのは良かったかもしれないですね。Ruby っていうのは、まあ、国産のプログラミング言語で、調べてもらえばわかるんですけど、楽しくプログラミングするっていうことをコンセプトにしてる言語なんで、できることが自由で面白いんですよね、非常に。それもあって、はい、違う言語を触るってこんなに面白いんだって思ったんでしょうね。
まあ、今の話とも、まあちょっと通じるんですけども、まあちょっと他のメンバーとよく話していて、で、まあその鈴木さんは、まあ建築もそうなんですけど、まあそれ以上にこう IT その重視するというような考え方の、方であるなっていうふうなことがよく話題に上がりましてですね。で、まあいつ頃からまあそのような考え、まあ、ご自身がどう思ってるかっていうところと、まあいつ頃からちょっとそのような考えになったかみたいなのが、もしあれば教えていただきたいなと。
そうですね。まあ、やっぱり、プログラミングを一生懸命やる人の傾向って、めんどくさがり屋なんですよね、基本的に。めんどくさがりだから、同じことを繰り返しやってられなくてっていうのもあって、そういう傾向にあると思うんですけど、やっぱり最初の業務の経験っていうのがおそらく一番大きくて、別にその業務もプログラム化しないでこなすこともできたはずなんですよね。だけれども、結局プログラム化してもですね、もう何十回もミスして、その度に計算し直すっていう形になってて、それがボタン一発でできるっていうのはなんてすごいんだっていうふうに感じて、やっぱりこういう効率化を考えてプログラムを使うっていうのは、数倍どころか数十倍効率が違うっていうことをすごく感じたので、うん、そういう経験、まあ私結構こう言うとあれなんですけど、結構私生活でも抜けが多いというか、結構大事なことを忘れちゃったりとか、おっちょこちょいなミスしたりしちゃうんで、まあ業務では、さすがに業務はそれなりに経験積んできたんで、結構気をつけられるようにはなってますけど、やっぱりミスしてやり直しみたいな、苦い経験を最初特に多く積んだんで、まあミスしないのがいいんですけど、ミスしても短時間でやり直せるように準備しておくっていうのが防衛手段としてやっぱり私には必要だったなっていうふうに感じて、必要だなって感じてやってて意識してるのかもしれないですね。うん